ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今週は9月2日の野田新内閣発足直後からの拉致問題に関連した動きを3つご紹介します。まず9月4日東京都において家族会、救う会及び拉致議連が主催する緊急国民集会が開催されました。政府からは野田新内閣において新たに任命された山岡健二拉致問題担当大臣が出席し、挨拶を行いました。
新たに拉致問題担当大臣を拝命としました山岡健二でございます。よろしくお願いを申し上げます。家族会、救う会、拉致議連主催の国民大集会の開催にあたり、拉致問題担当大臣として一言ご挨拶を申し上げます。まず内閣が変わって拉致問題の重要性は不変であり、この内閣でも一刻も早い拉致被害者の救出に向けて全力を挙げて努力してまいりますことをお誓いを申し上げます。拉致被害者のご家族はすでに大変ご高齢の方も多く、被害者の救出は時間との戦いともなっております。拉致問題の解決に向けて取り組みをひとときも休めることはできません。政府といたしましては、昨年11月に示された8項目にわたる本部長指示に基づき、拉致問題対策本部を中心として関係各府省庁が協力して政府一丸となって取り組んでおります。この取り組みは今後とも維持していく考えであります。ご承知のとおり、我が国は拉致、核、ミサイルといった諸懸案をめぐる北朝鮮の対応を踏まえ、これまで広範な対北朝鮮措置を講じております。今回の集会の要請であります、約束を破棄して満3年たっても誠意のある対応をしなければ、北朝鮮に全面制裁を発動することにつきましては、政府部内で真剣に検討しておりますが、現下の北朝鮮を取り巻く情勢や国際情勢等を踏まえ、現時点におきましては、対北朝鮮に対して追加措置を実施するという結論には至っておりません。ただし、拉致問題について、北朝鮮側がこの3年間、一切誠実な対応をしていないことを踏まえ、今後とも制裁のあり方について引き続き政府部内で不断の検討を行い、国際社会の動き等を踏まえ総合的に判断していく考えには変わりがありません。 対北朝鮮措置に限らず、拉致問題の解決に向け、我が国に有利な形で北朝鮮を交渉のテーブルにつかせるために、あらゆる手段を講じていく考えであり、拉致問題の解決なくして、日朝の国交正常化はありえないという方針を堅持し、拉致問題の解決に向けて、誠心誠意取り組んでまいる所存であります。
次に、9月11日、野田佳彦内閣総理大臣は、山岡健二拉致問題担当大臣、藤村修内閣官房長官、玄葉光一郎外務大臣、それに松原仁拉致問題担当副大臣とともに、拉致被害者田口八重子さんのお兄さんである飯塚繁雄家族会代表、拉致被害者横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さん、それに拉致被害者増本留美子さんの弟さんである増本照明家族会事務局長と面会し、懇談しました。懇談において野田総理は、拉致問題は我が国に対する主権の侵害であり、重大な人権侵害である。国が責任を持って解決をしなければならない。このことは政権が変わろうと、総理大臣が変わろうと、政府の不変の姿勢である。ただ、3年前に北朝鮮が再調査を約束をしながら、保護にしたまま、残念ながらこの間、成果が上がっていないという事実がある。深くお詫びをしなければならないと思う。内閣総理大臣を拝命した。すなわちそれは、拉致問題対策の本部長である。そのことを強く自覚しながら、一日も早く拉致をされた皆様が全員が帰国できるように、政府を挙げて全力で取り組んでいくことを皆様の前に改めてお誓いしたいと述べました。最後に9月13日、野田総理は第178回国会の開会にあたり、所信表明演説を行いました。この演説の中で野田総理は、拉致問題をはじめとする北朝鮮との関係について、次のように述べました。北朝鮮との関係では、関係国と連携しつつ、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決を図り、不幸な過去を清算して国交正常化を追求します。拉致問題については、我が国の主権に関わる重大な問題であり、国の責任において、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くします。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月26日、日朝平壌宣言採択から9年について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月17日に日朝平壌宣言が採択されて9年目を迎えました。北朝鮮の平壌放送は論説を発表いたしまして、そこで日本が平壌宣言の履行を妨害していると非難いたしました。北朝鮮は日本に対して核の生産を強く求めるというのがこの論説の内容でございますが、平壌宣言で確約した通りに北朝鮮に対して日本は誠実な反省と賠償を断行し、日朝関係の一日も早く改善するために向かうべきであるという、そういう内容の論説であったわけであります。しかしこうした北朝鮮の主張というものは、日朝平壌宣言の内容を誤解、あるいは曲解していると ということになろうかと思います。第1に、北朝鮮は日本に対して一方的に核の生産を行うよう求めておりますが、しかし日朝平和宣言というのは不幸な核を生産して懸案事項を解決して国交正常化をするということが、双方の基本的利益に合致するし、地域の平和と安定に大きく寄与するという、そういう共通の認識を確認したと。これが平和宣言の内容であります。すなわち、核の生産のみならず懸案事項を解決すると、それで国交正常化に向かうということが合意された内容でありまして、日本に対して一方的に核生産だけを求めるというのが平壌宣言の趣旨ではありません。したがって北朝鮮の主張は平壌宣言の精神に反しているということになろうかと思います。また第二に、北朝鮮は日本に反省を要求しておりますが、しかしすでに平壌宣言の中で日本は北朝鮮に対して痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明しておりますので、反省はすでになされていると。で、3番目に、北朝鮮はまた日本に賠償を求めましたが、しかし賠償というのは戦争をした相手に対して生じるものであって、日本は北朝鮮と戦争をしておりません。実際平壌宣言の中にも賠償という言葉は、ないわけであります。4番目に、従って日本が北朝鮮に対して行うのは保証ということになりますが、しかしこの保証に関しましても、日朝平和宣言の中で日朝双方は請求権をすでに放棄しておりますので、従って日本が行うのは平和宣言によりますと国交正常化の後の経済協力支援ということだけになろうかと思います。国交正常化後にのみ経済協力が行われるということでありますが、ではその国交正常化を実現するためにはどうするのかといえば、先ほどにも述べましたように懸案事項を解決する必要があると、つまり、拉致核ミサイルといった問題をやはり解決しなければいけない。で、実際平壌宣言を見てみますと、拉致問題について北朝鮮は、このような遺憾な問題が今後再び生じることがないように適切な措置を取ると約束してますが、まだそれを実行していないと言えますし、あるいは核ミサイル問題に関連して北朝鮮は国際法を遵守し相手側の安全に脅威を与えないと約束をいたしました。それが平壌宣言での合意でありますが、しかしそれも守っているとは言えないということになります。要するに、今北朝鮮は日朝平壌宣言の内容を、曲解してですね、日本に対して反省と賠償を一方的に要求するということをしております。で、しかし、自らがやらなければならない義務というのは無視していると言っていいと思います。しかし平壌宣言は必ず履行されるべきものであるというのは、日本側もそう考えているわけでありますし、で、実際日朝平和宣言というのは、キム・ジョンイル国防委員長が署名している大変重要な文書であるはずですので、で、この日朝平和宣言を履行する上で北朝鮮が自らの義務、自らが行わなければいけないことを今は行わずに無視しているということはですね、これは金正日国防委員長の顔に泥を塗るような行為であると言っていいかと思います。そういった点を考えましても、北朝鮮は、できるだけ早く、自らの義務である、懸案事項の解決、すなわち拉致問題、核問題、ミサイル問題の解決というものに誠実に取り組んで、日朝平壌宣言を実行していくということが非常に強く求められていると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。 北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど元気で暮らしてますか？33年経ちましたけど、未だに助けてやれずすまないと思ってます。京子がいなくなった時に農さんが6つの時でしたので、今年で39になります。東京で一人で元気に暮らしております。農さんのことは心配せずに家族も元気でおります。そしてお母さんも今年で87になりました。体は元気ですけど膝が悪いのでなかなか自由な動きができませんけど、日常生活には達して支障がないのでまだまだ元気でおれると思います。京子も体に気をつけて元気で暮らしてください。そしてのぶさんの下に女の子が一人おります。この子は、京子は知らないけども、今年で27になります。けいちゃんといって可愛い女の子ですので、京子が帰ってきたら女の子同士、また楽しい話ができると思いますので、楽しみにしておってください。そして体には気をつけて、病気せずに頑張ってください。私ども家族もみんなで力を合わせて、なんとか一日も早く日本に帰れるように頑張りますので、それまでは元気でおってください。兄貴からです。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、スリーファンキーズの思い出のダイアナをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。